ポッドキャスティングでも配信しています。ゴールデンラジオのメインコーナー、大竹メインディッシュ。今日のお客様は、リモートでのご出演になります。うん、フリーアナウンサーの笠井慎介さんです。よろしくお願いします。
こんにちは。よろしくお願いします。
笠井さん。
はい。お久しぶりです。
はい。お顔色も良さそうで。
おしゃれ
はい、ねね。いやいやいや。よくぞご無事で。
ありがとうございます。私もね、本当にステージ4という診断が下った時ですとか、まあ、そもそもアクセリーパシですよと言われて、全身にが散らばってますねと先生から言われた時は、いや、これはちょっとダメかなと思った、はい、死んじゃうのかなっていうような、そういうふうに思った時期もちょっとやっぱり、初めはありましたんで、
いや
自分でも本当よく、こうやって戻ってこられたなって、思いますけど、やっぱこれは治療に当たってくれた先生や看護師さんの本当おかげなんですよね。
フリーになられて、
はい。
2ヶ月ぐらい経って、うん、
はい。
発覚したと。
そうなんですよ。もう本当にこれからという時で、
はい。
結構ちょっと売れっ子だったんですよ。うん、
知ってますよ。
はい、お声たくさんいただいてまして、うん、まあ、辞めたばっかりですんで、うん、ちょっと使ってみようかなっていう番組の皆さんもいらしてくれて、うん、ところが、うん、じゃあここからっていう時に、うんまあまあ、そもそも会社辞めるときに、うん、もう体はすごく痛くて、
はい、
自分はまあ、ぎっくり腰って言いましょうか、
はい、
引っ越し作業が会社から家に結構ありましたもんで、うん
はい、
それで腰を痛めたと、まあ、ずっと思っていて、
はい、
まあ、整体に通ったりしていろいろやってたんですが、うん、全然治らないので、うん、で、病院行っていろいろやってるうちに、うんうん、どうもこれ、笠井さん、癌かもしれないということで、うんうん、いろいろと調べ進んで、結局、うん3ヶ月、4ヶ月ぐらい、悪性リンパ腫だっていうふうに分かるまで、うん、自分が具合が悪くなってからですね、
はいはい、
かかりましたね。悪性リンパ腫ってなかなか分かりづらいんですって、普通の癌と違って。
そんなかかるんですか、
うん私もね、ちょっと去年か一昨年あたり腰を痛めてね、
うん、
それで、春菜愛、ここにいる春菜に紹介されたね、病院に行ったんですけどね。
何ですか、
うんえいって言って手かざされただけです。
いや腰痛がね、治るって聞いたから。
そう。3200円取られた時にはね、帰りの階段が痛かったこと腰が。
まあ、でも、本当にいろいろな方からですね、いろいろなご紹介をいただきました。この方にお会いになってくださいとか、うもう私が実際知らないいわゆる応援してくださる方からですね。
そうでしょう。
お手紙とか、本当にいただきました。で、やっぱり藁にもすがりたい気持ちで、
そうなんですよね。
というね、あるんですけれども、で、またなかなかその一歩踏み出すのにも勇気がいるじゃありませんか。
はいはい。
で、またこれ実際病院の先生を信じてないみたいな感じもなりますし、
そう
ですね、なかなかね、複雑なこう葛藤の中で、実際に私、
うん、
表に出ちゃいけない病気だったもんですから、
はい、
ずっと、白血球も下がってきまして、はい、4ヶ月半病院で暮らしなさいという、うん、まあ私の場合は治療法だったので、
うん、
病院の外の庭の散歩もできなかったものですから、
は
い、そういった民間療法ですとか、うん、いろいろなエイというようなそういうですね、
はい、
ものに頼ることはまあできなかったんですけども、
近くに春の愛がいなくてよかったですよ、本当に、
うん、でも実際、うん、そういうのがよかったですっていう声をたくさん、うん、持ってる人っていますよね、
うん、
民間療法 で、
あそこいいですよ、
私もとか、うん、知り合いにいますけども、
うん、
なぜか知らないけど治してくれるっていう人って、うんはい、いるんですよね、
うん、そうなんですよね、
でも笠井さんのね、うん、そのずっと闘病されてからすぐにもう、うん、みんなに発信続けてた
はいはいはい、
ね、結構でも自分でもそれをし続けるのも体力も大変だ、ブログとかをね、自分の状態を ね、
そうだよね、
すごいなと思って、あれ
だってそういう時はもう何もしたくなくなったり、うん、
いやなかなか ね、
なぜこうそういう時期に皆さんにこう発信をしていこうとお思いになったんですか、うん、
それはまあ私局アナとしてフジテレビで32年半働いてましたが、
はい、
ほぼ全てをワイド番組の 情報番組のアナウンサーとして過ごしていたんですが、やっぱそこで本当にいろんな方のプライバシーをお伝えしてきまして、有名人の方の、その中には病気もお伝えしましたし、あるいはスキャンダルもありましたし、ですからそういう仕事をずっとやってきて、最終的にじゃあフジテレビ辞めて私が病気になりました時に、私のことはちょっと伝えないでくださいっていうのはちょっとルール違反かなと、やっぱり自分がそうやってそういうお仕事してきたもんですから、やっぱここは自分も、全てを明らかにして、まあ、皆さんと同じ状況を作らなければいけないなと、そんな、それは自分の義務じゃないかなっていうふうに思いました。
いやでもちょっとオーバーな言い方すれば、でもさっきおっしゃったように死んじゃうかもしれないみたいな状態にいらしたわけでしょ。
はい、
そこをよく発信なさったなっていう気がするんですけどね。
それは、あの担当医の先生が、とてもそこを心配してました。
はい、
つまりこのまま私がずっと発信して続けて、まあ、あのすぐに亡くなってしまったりしたら、どうすればいいんだろうって、先生がやっぱりちょっと困ってましたね。
そうですよね。
で、私としては、それで亡くなったとしても、それは一つのドキュメントであり、ノンフィクションなので、仕方がないし、それはそれでそうあるべきだと思ってましたんで、でも先生は本当に具合が悪くなってきたら、発信をどうするか考えましょうねみたいなことは、ちょっとお話ししたことはありました。
そうですか。
そんなところに話してたんだ。
それはご家族の方もそれを応援してくださったってことですか？
そうですね。家族も、まあ、まあ、そりゃしょうがないわねというような感じで、ただ、時折私がこう書きすぎたりすると、妻も息子も、ちょっと書きすぎてると、今すぐちょっと訂正してくださいみたいなことはありまして、ちょっと後からでちょこちょこ書き直したりすることもありましたけど、
まあでもブログとか。でもね、まあ、僕たちの仕事でプライベートの区切りが難しいですよね。
難しいんですよ。で、大体特に書き直してくださいって言われるところは、自分が一番面白いなと思ったところだったりするんですよね。
なるほど。家族のとの会話とかね。
そうそうそうそうそう。そこまで書かない方がいいなんて、やっぱり家族には言われたりしてるもんですから、まあ、そういう線引きは最終的には家族が、そこまでにしてくださいっていうところで、まあ、ギリギリ止めてたっていう感じですかね。でもできるだけ正直に書こうと思いました。
あとは、もう一つ今さっきも申し上げましたけど、フリーになって2ヶ月で、これ局にいればですね、こういう病気になられた時も、いろんな保証ですとか、
いや、そう
です、ケアとかあるのが、もうフリーになっちゃったと、で、まあ、言ってみれば僕や春の愛のいる同じところにいらしたわけですよね。ここは何の保証もないと、レギュラーの契約も結んでるわけじゃないし、
はい、
ね、これは結構フリーっていうのは、まあ、気楽は気楽なんですけどね。でも私たちの場合はもともとね、仕事がなかったんです。だから仕事がなくなってもね、まあ元に戻ればいいやぐらいなことしか思ってないんだけど、局アナでいらしたらやっぱり給料ボーナスもらってたのが、それがフリーになって、まあ、ご家族も含めて、
はい、いや、それは全くおっしゃる通りでして、これどうすんだこれからっていう、
はい、
この6月を迎えて、やっぱりボーナスなかったので、はい、そっか、ボーナスないんだよねっていう、自動的にもらってましたんで、30年間ボーナスを。
6月30日ですからね、6月のボーナスはもう出てますからね。
そうなんですよ。それが、そうだ、ないんだみたいな感じがありましたね。実際にまあ、本当収入はなくなりました。
はい、
で、まあ、そういう中で、ただ、一つ言えたのは、
はい、
局アナで言いますと、自分の病状を自由にあれだけ、書くことは多分できなかったんじゃないかなと思います。
ね、
やっぱり局としてもいろいろと、いろいろな状況があるんで、そんなに、うちのことを、書かないでほしいってことを言われたりしますし、また、自分が休んでるときに、そんなに活発に仕事してるみたいになりますと、フジテレビは何、笠井アナウンサーにやらしてるんだって苦情がフジテレビ行っちゃうんですよね。 ですから、そういうこともあって、多分できなかったので、でも私はフリーだったので、自由に、そのインスタグラムですとか、ブログを書くことができて、それによって、たくさんのフォロワーの方が私の応援をしてくださいましたので、まあ、それはやっぱりフリーになったからこそ、それができたんだなと思って、あとは、最初のやめ、病気で入院するまでの2ヶ月間。
はい。
まあ、本当に楽しかったんですよ。
振りになって。
そう。振りになって、ああ、こんなに自由に、こんなに長く喋れるんだっていうようなことをですね、感じまして、やっぱり、そうなんですよ。
一回出ればギャラ入るし。
あ、そうですよね。振り込みはかなり遅いんですけどもね。こんなに遅く入ってくるんだってのは感じましたけども。
はい、
ですから、結構そういう意味では、フリーってすごく、楽しいし、自分としては、なってよかった、この2ヶ月間って思ってたので、はい、あそこにもう一回戻るんだという、強い、こう、なんかこう、生きようとするパワーは、フリーになったからこそ、生まれました。
そうですか。
はい。
でも、あれですよね。治療の方は、抗がん剤の5日間連続投与。それを、6回。もう激しい副作用、食欲、
はい、
それ以外にどんなことが起こったんですか？
とにかく食欲が出ないっていうのはもう食べられないんですけども、
はいはい、
もう常に満腹感っていうんですか、常にお腹がいっぱいのような状況でして、
はい、
一日食べなくても大丈夫だっていうくらい、うん、食べる気力がなくなるんですよね。
はあ、
で、ただ私の場合は、とにかく、食べることが戦いだっていうのを看護師さんにもよく言ってましたので、うん、もうとにかく完食する。もう出たものは、どんなに嫌でも食べきるという。で、はあ、私の場合はハーフ食といって、うん、一般の患者さんの半分の量で、行きなさいという、そういう、症のもと、ハーフ食になってたもんですから、うん、そのハーフ食を絶対食べきるっていう、それをずっとやってました。で、あとは、人によって全然その、あれが違うんですよ。副作用の出方が違いまして、
はい、
私の場合、味覚障害がありました。
はい、
で、はい、味覚障害、つまり食べたものの味がわからないんですね。
はい、
で、とにかく、辛いものを食べてもわからないので、さらに辛くするですとか、まあ、ソースをかけてる食事にさらにソースをたくさんかけるとか、もうそんなにかけてどうするのっていうぐらいかけて、ようやくなんとか味が、分かってくるみたいな、そういうことがありまして、で、ちょうどコロナの頃と一緒だったものですから、この味覚障害で味がしないと、コロナかもしれないっていう報道が流れたときに、
はい、
これ私のような抗がん剤を受けていて、味覚障害の人は、もしかしてコロナなのか、それとも抗がん剤なのか、
わからない。
わかんなくなっちゃうような、そういうこう、時期もありましたよね。
でもその時期はあれですね、もしそうなるとご家族の方とも、面会とか。
そうです、もう途中から、
はい、
もう家族も面会禁止っていう風になりまして、
うんうん、
本当に洗濯物とかですね、うん、必要なものだけを交換するときに、うん、来る、うん。できるならば、うん、ナースステーションに預けてそのまま帰ってくださいっていうような状況でして、やっぱり非常事態宣言の最もひどい時は、
うん、
もう私の方から、うん、来るなと、
うん、
来ないでくれと、
うん、
病院って移っちゃうかもしれませんからね、
は
い、ですからそれってでそうするとパンツが足りなくなってくるわけですよ、
うん、
でパンツが足りなくなってくるとこの病院のそのコインランドリーで、
うん、
そのまあ洗えばいいんですけれども、
うんうん、
これがまた病院のコインランドリーに行って、うん、誰がそこのコインランドリーが使うかわからないので、
うん、
で考え始めると、
うん、
とても怖くなってしまって、
そうですね、
で一番こう激しい頃は、
うん、
もうそれも我慢してパンツがなくなると、
うん、
一回履いたパンツを裏表にして履いてました。
そんなことをしてました。
いや、でも大竹さん、
はい、
裏表にして履くのと、
うん、
もしかして移っちゃうかもしれないので廊下出てくのと、
はい、
どっちが怖いですか？
まあね、それは汚いパンツの方がいいかもしれませんね。
そういうことなんですよ。最も一番みんなが見た時期、
うんうん、
あの時はそうしました。
なんか簡単におっしゃってますけども、俺は死なないからお願いだから来ないでくれと、マスミが感染しないために来ないでくれっていうふうに送ったんですか、こう。
あ、はい、はい、大竹さん、鍵括弧で読まないでください、照れますから
いやでもね、しかもですよ、今もう明るくね、まあ笠井さんもともとテレビで明るい方でいらっしゃるけども、はい、今も明るく話されてるけど、うん、髪の毛がね全部頭洗ってうちにバラバラ抜けたりと、味はわからないと、
はい、
食欲はないと、1日で3キロぐらい体重が落ちた、こういう時の、まあ本当これはもうそうなった方のことも考えて伺いたいんですけど、精神的にですね、眠れなかったりとかですね、どういう極限状態におなりになってたのかなと。
本当抗がん剤の副作用が厳しい時は、眠れなくなるんですよね。ですで、夜中それでなんか知らないけど泣けてきちゃって、
はい、
なんかこう涙したりですとかね、そういう日もありましたけれども、ただ、まあとにかく横になってれば朝は来るので、その明けない夜はないって言いますけれども、止まない雨はないって、もうそれ本当にいろんな方からメッセージもらいました。それからか、
そうでしょうけども、頭の中には家族のことだとか、
いや、そうなんですよ、夜中ってやっぱ良くないことをやっぱ考えることが多いものですから、でそこはやっぱり自分はブログを毎日書いてましたんで、もう明日のブログに何を書くか、ここで作文しようとか、なんかそういうことを、次なる自分の、やらなきゃいけないことを自分で作り出して、それに対するイメージを頭の中で描くようにして、まあ、いわゆる横になりながら頭の中仕事しようみたいな、とにかく寝て、自分将来のことを考えるとか、そういうことすると悲しくなっちゃうもんですから、そういうことはしませんでした。
でもね、
はい、
お話伺ってると、タフですね。
ね、本当。
いや、
考え方も。
考え方がとってもタフで、いや、ね、なかなかそうは。
プラスにね、考えられないような。
ですかね。まあ、それ、言われましたけれども、ただ髪の毛が抜けるっていうのも、これはなかなかない体験で、なんか、入化祭っていうんですか、新しいその自分との出会いっていう、
入化祭、
はい、ちょっと今リモートが届
く、その写真、
はい、大丈夫です、はい、大丈夫です、
音大丈夫でした、
はい、大丈夫です、はい、その入化祭まで聞こえました、
入化祭、要するに入化祭、はい、つまり自分のその新しい風貌っていうのは新しい自分なので、でそれを写真に撮って、ちょっと子供たちにLINE で送って笑ってもらったりとか、なんかそういうような感じで、悲しむんじゃなくて、これをなんとか楽しめないかっていうような形に持っていこうとしてましたね。
はあ、
いやすごいな。
それで、
お仕事中にね、やっぱりアナウンサーの方ってこう口の周りの筋肉とかすごい使うじゃないですか。で、この闘病中ってなかなか人と話す機会も少ない時、なんかトレーニングとかなんか、まあそれどころじゃないですか。
いや、そんなことないですよ。とにかく。
それも言ってたんですか？
いや、違う。そんなことないっていうのは、そのトレーニングなんかしないってことですよ。
あ、して、
やっぱり。とにかく、なんつうか、元気になることしか考えませんから。ですよ。もう、体重をとにかく減らさないっていう、それを自分の一つの目標にしてましたんで、でもどんどん減っていくもんですから、なんとか増やそう、なんとか減らそう、なんとか食べようっていう感じで、まあ、そういう形で、いくつかの目標を作って、そのままやってるっていう感じで、自分が復活した時に、なんかこう、いい形で復活できるようになって、もう全然そんなことは考えないです。一日一日精一杯っていう。
いろんな方から励ましの、メールが届いたと思いますけども、何か結構励まされたようなメールとかはありましたか？
それはですね、友達とかからですね、やっぱり神様は乗り越えられない試練は与えないと、そういうメッセージちょっともらいまして、確かに、そういう考え方はあるなと。つまり、乗り越えるために試練を与えるのだから、これ乗り越えなかったらもう神様を裏切ることになりますし、ですから もう諦めようとか、うん、絶対無理とか、なんか、うんもうどうせとかそういう考えをやっぱり持たないようにしようって思ったのはやっぱり、うん、友達とかそういった仕事仲間からの励ましのメッセージですとか、うん、あと、うん、意外なこう人から、
はい、
連絡が来たりするんですよ、
はい、
その自分があまり親しくないと思っていた人が、うんはい、すごい長文の手紙とか、
は
あ、そのメールとかをくださって、それもメールアドレスを調べてですね、うんでこの人こんな風に僕とのその友人関係とかをこう考えてくれたのかって感動したことがこういくつもあってで一方でその連絡をしてこない人いるじゃありませんかでこれがポイントでして連絡してこない人は寂しいんじゃなくてむしろ僕のことを気遣って連絡をしてこなかった人が多かったってことが後で分かりました。こんな時に連絡しちゃまずいだろうということで、うん、ですから結局近くなってくる人はたくさん感じて、うん、去っていく人みたいなのも全然感じないっていうのが闘病生活だったので、うん、そういう意味では闘病してより親密な人が増えたのが、うん、良かった点ですね、
はい、まあこれから元気になられてお仕事もしていくと思いますけども、う
んはい、
こう人生観みたいなものは何かこう闘病前とは変わったりするんですかね。
変わりました。ちょっと私頑固なところがありまして、
はい、
なんかニコニコしていて、うん、トラブルも起こさないように見えるんですが、
はい、
家族の中では結構トラブルを起こしてまして、評判があんまり良くない父親だったんですよ。そうなんですよ、それで、ただ入院中にやっぱりどうしても家族にはわがままをこう言ってしまうわけですよ。体が痛かったりして、ねね、こっちは病院なのかなってことで。ただそうするとやっぱりもうそういうことを病人だからって甘えちゃよくないとか、うん、そんなこと言うんだったらもう見舞いに来ないだとか結構、うんうん、入院中にもですね、うん、そうやって家族とに叱咤されることがありまして、
うん、
とにかく家族はもう全身全霊私のためにいろんなことをしてくださるわけですよ、
はいはい、
息子さんにいるんですけども、うん、その今まであまり家事の手伝いもしなかったのに、はい料理を作って僕に差し入れてくれるとか、
うん、
もう感動的なこといくつもしてくれて、うん、で、それだけしてくれるんだったら、うん、やっぱ家族にやっぱりこう、盾ついたり、私は父親だみたいな感じで逆らっちゃいけないなと思いまして、
うん、
で、これからは、家族、息子たちとか妻には、従うようにしようっていう、そういう人生観の大いなる展開が、ありました。
そうですか。
そんな変わるんですね。
じゃあこの独立をしようみたいなことも意外とご自分の中で決めていったことなんだ、うん、家族とかっていうよりか、うん、
あそれは全くその通りです。
あそうなんですか。
はい、まあ、決めてから妻に報告みたいな感じではありました。
それで病気になったら奥さん大変でしたね、
うん、ただ妻はもう完全にスイッチを切り替えて、うん大丈夫よ、元気出しなさいよ、そんなこと言わないのっていうような、
うんうん、
一緒にこう、よよと泣くとか、
うん、
そういうことをすると私がくじけてしまうタイプだったのは分かってるもんですから、
うん、
ちょっと私が気弱になると、うん、まあ、背中を叩いて、シャキッとしなさいっていう感じで、うんはい、励ましモードでしたね、ずっと。
わ、う、あ、んうん、いい感じですね。
元気になられて、
うん
はい、今は散歩など、なされてるそうですが、
もう毎日毎日、はい、雨の日も散歩に行くというのが私のスタイルでして、だいたい3キロから5キロ。
そこはちょっと頑固ですね。うん、
そこ
変えないんですね。
あそこ
雨の日は休むとかしないんですね。うん、
いや意外とちょっと競馬馬みたいなとこありまして、仕事してる時から、あんまり視野が広くないものですから、もうとにかく歩くんだったらもう毎日毎日歩くっていう感じで。
雨の日はやめた方がいいんじゃないですか。
いやもう雨の日もやりますよ、とにかく、
治ってないんだよ、頑固なところがね、なんかね。
変わったって言ったのに。
そう。
なんか今後こう やりたいこととかあるんですか？
やっぱり、これまでさまざまな人に取材したり、インタビューしたりして、
うんはい、
それは、事件の被害者だったり、うん病気を持った人だったり、被災者だったり、はい、でその時、いつも思ってたことは、
うんうん、
自分は体験してないんですよ、
うん。
それで相手にどう寄り添っていくかっていうことだったんですが、うん、今回、がんになったので、
うん、
この がんの患者としての気持ちっていうのはわかるので、うんうんうん、そこは自分の体験したものとしていろいろと語ったり、うんうん、寄り添ったりできるんではないかなと今自分で考えてまして、うんうん、それでそういった方々のための活動ができないかと思って、うん、もう本当に昨日、一昨日からですね、うん、オンコロというがん情報サイトがありまして、はいはい、そこに様々な専門家の方の意見とかが、うん、がんの方のための情報のホームページがあるんですが、うん、そこのスタッフの方と、うん、協力しながら、うん、私の、葛西伸介の、うん、こんなの聞いていいですかっていう動画のコーナーを始めまして、
は
い、
で、
がん患者として疑問に思っていることを専門家の先生に、うん、もう徹底的に聞くというような、うん、そういう、活動を始めました。
うん、はい、そうですか。
はい。
それじゃあ、これからも、その活動と、あとはやっぱしね、うん、テレビでのお仕事も、
は
い、
これからね、本当に。
はい、できること次はスタジオでね、はい、楽しみにしていますけども、はい、今日のゲストの、もう一回ですか、今日のゲストの葛西伸介さんは、葛西タイムス、うん、人生プラマイゼロがちょうどいいというアメーバブログを更新しています、はい、ぜひ皆さん
アメ
ブログもご覧になっていただいて、あとインスタグラムもね、はい、葛西さんの名前 で検索できるので、あと、はい、アンコロ、アンコロでしたっけ、先ほどのホームページ。オンコロもぜひ皆さんご覧になってください。はい、大竹メインディッシュ、本日のゲストは。オンコロですよね。はい、ぜひご覧になってください。はい、
なんでアンコロ
すいません、はい。大竹メインディッシュ、本日のゲストは、葛西伸介さんでした。
ありがとうございました。葛西さん、
ありがとうございます。
はい、失礼します。
呼んでいただきまして光栄です。ありがとうございました。
ありがとうございます。
失礼いたします。
はいは。